6月定例会質問、市政のここが聞きたい。それぞれ質問議員の顔写真と QR コードがあります。暮らし生活倉敷創生クラブ守屋博士、真備ふれあい公園の管理委託の方針は、真備ふれあい公園は平常時は防災教育の場、住民が川を感じ楽しめる場、真備のにぎわい創出や魅力発信の場に、災害時は救援活動や一時避難の場になる公園の管理委託の方針は、写真があります。復興のシンボル真備ふれあい公園、平時は防災教育や憩いの場などに、災害時は救護活動や一時避難の場として活用されると書かれています。写真終わり。市、地元住民が維持管理に参加できる仕組みを検討する。初年度は草刈りや清掃などの管理業務を業者などへ委託するが、今後真備地区まちづくり推進協議会などの意見を聞き、地元住民が積極的に維持管理に参加できる仕組みを検討する。未来クラブ矢野修子、交通が不便な地域の高齢者の移動手段をどう確保するのか。免許を返納した高齢者は買い物や通院などが困難となる。交通が不便な地域の高齢者の移動手段をどう確保するのか。市、コミュニティタクシーのほか民間のボランティア輸送などの活用の検討も必要。コミュニティタクシーについて地域で話し合い、積極的に利用しようとの思いを持ってもらう。一方、民間のボランティア輸送などの活用の検討も必要で、地域のさまざまな移動手段を確保することが重要と考える。日本共産党倉敷市議会議員団田口昭子、展示ブロックの点検と改善改修を求める。市内の展示ブロックは色が突然変わったり破損寸断が多くあり、視覚障害者が識別困難である。点検と改善改修、必要な箇所には増設を求める。市、随時補修などを行い、国道や県道は各道路管理者に要望する。ブロックの色は黄色を基本に変更を進めている。道路パトロールなどにより破損箇所を随時補修し、視覚障害者の通行に支障があればブロックを配置替え増設している。国道や県道は各道路管理者に要望する。公明党倉敷市議団中西義之、倉敷駅西側から美観地区に至るルートを整備し愛称をつけては、現状倉敷駅周辺のにぎわいが東側に集中している。倉敷駅西側から美観地区に至るルートを整備し、親しみやすく覚えやすい愛称をつけることで、駅周辺の東西エリアの活性化などにつながると考えるがどうか。市、地域住民とエリアの活性化に取り組む中で必要性を考える。駅西側では街歩きイベントやマルシェなど活性化に取り組んでいる。通りへの愛称は地域住民と西側エリアの活性化に取り組む中で必要性を考える。倉敷創生クラブ伊藤祐樹、ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例で、路上喫煙の制限区域を拡大できないか、通学路やせめて登下校の時間帯だけでも条例で路上喫煙を禁止してほしい。制限する区域や時間帯などを拡大できないか。市、条例は市内全域で歩きタバコをしないように求めている。条例は市内全域で歩きタバコをしないように求めており、防止に向けて一層の周知が必要と考える。過料などを伴う新たな制限区域の予定はないが、今後啓発を強化し歩きタバコの防止や喫煙マナー向上につなげる。 新生クラブ大森秀幸。子どもたちがカスハラについて学ぶための取り組みは、未来の消費者である子どもたちにカスタマーハラスメントについて学ぶ機会が必要と考える。市の取り組みは、市出前講座など依頼のあった学校に出向き啓発活動を行う。子どもたちには消費生活に関する知識の習得と同時に、カスタマーハラスメントの問題を学ぶ機会も必要。昨年度は市内小学校へ出向いて啓発し、高校や大学でも出前講座の積極的な利用について広報に努めている。今後も各部署が連携して啓発する。健康福祉未来クラブ片山隆光。黙育を取り入れて安心して遊び遊ばせる児童館にしては、黙育は木のおもちゃに触れることで子どもの五感に働きかけ、個性豊かな心の発達を促す効果などがある。今後児童館に黙育を取り入れ、乳幼児も保護者も安心して遊び遊ばせることができる施設にしてはどうか。写真があります。子どもが自由に遊ぶことができる児童館と書かれています。写真終わり。市、安全で木に親しめるおもちゃの充実などに努める。現在も木のおもちゃを取り揃え、多くの乳幼児が木に親しみ遊んでいる。今後も安全で木に親しめるおもちゃの充実など児童館の魅力向上に努める。新生クラブ松成康明。保育所への入所申し込み手続きをデジタル化できないか。手書きの申請書を直接持参提出することが多い保育所への入所手続きを、市の公式アプリやスマートフォンなどから直接入力できるようにしてはどうか。市、利用の多い紙の申請書にエクセルフォーム様式を導入する。マイナポータルによる電子申請を周知するほか、大多数の保護者が使う紙の申請書では手書き様式に加え、エクセルフォームに入力する様式を導入するなど、申請における保護者の負担軽減や利便性の向上を図る。新風倉敷平井利光。高齢者の介護予防に向けて地域活動をどう推進するのか。介護予防日常生活圏域ニーズ調査の結果を踏まえ、高齢者の介護予防に向けて地域活動をどう推進するのか。市、通いの場の充実、地域活動の担い手の養成を進める。通いの場などへの参加は介護予防のほか、仲間づくり、生きがい、活躍の場の創出にもつながる。通いの場の充実や地域の支え合い活動の担い手となるボランティアの養成を進める。高齢者の多様な地域活動への参加促進を図り、介護予防を進める。未来クラブ真田遺作。新型コロナワクチンの健康被害救済制度の周知の取り組みは、国は新型コロナワクチンの健康被害救済制度の住民への周知などを市町村に求めている。市の周知方法と今後の取り組みは、市、今後も接種医療機関などを通じて制度の周知を図る。接種対象者への通知に記載したお知らせや副反応があった場合の相談先となる接種医療機関を通じ周知してきたほか、市ホームページに情報が入手できる県の関連ページをリンクさせている。今後も接種医療機関などを通じて制度の周知を図る。防災環境。新風倉敷尾崎勝成。避難所への備蓄品配布の計画は、災害発生時の避難所への備蓄品配布の体制や、 配布手段の計画は、また道路が寸断された状況を検討しているのか。市、あらかじめ決められた担当部局などが物資を届ける。道路寸断などで被災地域内の物流、流通機能が3日間程度止まることを想定し、物資を備蓄している、あらかじめ決められた市の担当部局が輸送するほか、県トラック協会などに協力要請し、物資を避難所などに届ける。スムーズに物資を届けるため、官民で配送訓練を行っている。公明党倉敷市議団、新垣敦子、気象台との連携強化の進め方は、緊急時の適切な避難指示発令などの判断には、気象台との連携が必要不可欠。岡山地方気象台との連携強化をどう進めるのか。市、日頃から連携を図り、緊急時は情報や助言を得る。気象台職員とは、研修や訓練などで顔の見える関係を構築。令和5年度から気象台長が市防災会議委員に就任するなど、日頃から連携を図っている。緊急時には専用電話やウェブで24時間体制で連絡を取り、危険度が高まれば市長と気象台長とのホットラインで情報や助言を得る。公明党倉敷市議団、薮田貴則、市のクーリングシェルターの設置状況や今後の予定は、指定暑熱避難施設、クーリングシェルターは、公共施設や商業施設などに設置し、冷房や休息場所などを提供するもので、熱中症対策に効果的と考える。市の設置状況や今後の予定は、市7月の指定に向け検討中、民間施設も募集する。国がシェルターとして想定する公民館などは、普段から利用できるため、現時点では指定していないが、7月の指定に向け検討中。また、協力してもらえる民間施設も今後募集する。中、7月26日時点で、公共施設、民間施設合わせて、48施設が指定されています。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。市雨水管理総合計画で、新川1から2排水分庫の事業の進捗状況は、新倉敷駅周辺の新川1から2排水分庫は、市雨水管理総合計画では、令和6年度の事業が、設計となっている。進捗状況は、市、計測などの実施後、対策の検討や関係機関との再調整をする。新川1から2排水分庫は、関係機関との調整や排水系統などの確認の結果、周辺の排水分庫からの影響の大きさが判明した。このため、今年度、広域的に詳細な水路の高さや断面の計測などを行い、来年度以降に対策の検討や関係機関との再調整を行う。新生クラブ、大橋武義、設備投資促進奨励金制度の期間延長を決断した思いは、制度改正の内容は、またどのような思いで期間延長を決断したのか。市、カーボンニュートラルコンビナートの推進を図りたい。国際的な産業競争力を高めるカーボンニュートラルコンビナートの推進を図りたいという思いで、CO2 の貯留やケミカルリサイクル、温室効果ガス排出量を大幅削減する施設など、カーボンニュートラルに資する設備投資、実証設備を新たに優遇、 期間を3年から5年に延長した。日本共産党倉敷市議会議員だ。三宅清氏、水島清掃工場の令和5年度の余剰電力の活用効果は、水島清掃工場で発生する余剰電力を市の施設に送電する自己託送が始まって2年目になる。令和5年度の発電量、CO2 削減量、経費削減効果の実績は計画と比較してどうだったのか。市、計画通り自己託送でき、CO2 と経費を削減できた。発電量は27,700MW時で、計画通り自己託送でき、一般家庭約3300世帯分の電気使用量相当の7100トンの CO2 と1億4000万円の経費を削減できた。観光、新風倉敷日向豊、大阪に出店するアンテナショップ倉敷の進捗状況は、今年7月 JR 倉敷駅前に出店する県下市町村で初の単独アンテナショップ倉敷は、県全体の観光客増加への貢献や地域経済への好影響を期待する。出店に向けた進捗状況は、市、商品の選定やスタッフの研修を行い、着実に準備を進める。現在、運営事業者と商品選定を進めている。今後、販売スタッフにも商品知識の習得と合わせ、来店客に市の観光・移住の情報などを丁寧に伝えられるよう研修を行い、着実に準備を進める。写真があります。倉敷市の魅力を発信するアンテナショップ倉敷と書かれています。写真終わり。倉敷創生クラブ、時尾博之。水島の工場夜景を生かすため、協議会に加盟しては、市の魅力の一つ、水島コンビナートの夜景を観光客の滞在時間延長につなげるため、全国工場夜景都市協議会に加盟しては、市、地域住民や関係企業の意見も聞きながら検討する。全国工場夜景都市協議会は、工場夜景の観光資源としての活用や、地域活性化、観光振興への寄与などを目的とする。今年6月の総会に初めてオブザーバー参加し、情報を収集した。今後、地域住民やコンビナート関係企業の意見も聞きながら検討する。新風倉敷、芦田康弘。美観地区のオーバーツーリズムへの備えは、観光客の集中による過度の混雑、マナー違反による地域生活への影響など、オーバーツーリズムが全国で問題となっている。美観地区でも、これからの秋の観光シーズンなど、問題が顕在化するのでは、どう備えるか。市、観光需要の分散化を図る。混雑が予想される観光イベントの閑散期への移行や実施期間の延長、また市公式観光アプリで観光スポットや周辺エリアの混雑状況を表示するなどし、観光需要の分散化を図っている。教育総務、青空市民クラブ、斉藤武次郎。倉敷支援学校で高等部の生徒にもスクールバス利用を認めては、倉敷支援学校高等部の保護者からスクールバスを利用したいとの声を聞く。重度障害などで自力通学できない生徒には利用を認めてはどうか。市、特別な事情により自力通学できない場合は乗車を検討する。高等部は自立通学が原則だが、 特別な事情で自立通学できない場合は、バスへの乗車を検討する。今後も一人一人の実態に応じた丁寧な対応を行うとともに、自立と社会参加を目指した教育活動ができるよう支援に努める。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。地方自治法の改正は地方自治の本旨に反するのでは。国民の安全に重大な影響がある事態の発生などの場合、国が地方に必要な指示をできることになる今回の法改正は、国と地方の対等協力関係を崩すもので、憲法第92条の地方自治の本旨に反する。市長の認識は、市、改正の必要性は理解する。法改正は、今後の想定外の事態に備えるもので、必要性は理解するが、地方自治の本旨、国と地方自治体の対等協力関係を損なわないことが大事であり、国と地方での協議、調整が必要。